ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りするのは自称ドルフィンです。よろしくお願いします。あれ自称ってなんだろうね。ねえ、あの自称広末涼子のニュースびっくりしたよね。まああの今日は、今日今収録してるのは4月の9日水曜日で、昨日ねこの広末涼子のニュースめっちゃびっくりしたんだけど、めちゃくちゃ広末涼子が好きだったからね。多分俺ら世代、ドルフィン世代の人たちってめっちゃ好きな人多かったよね。ちょうどね、俺が大学に入ったあたり、96年あたりから、例えばクレアラシルとかさ、NTT ドコモのポケベルの CM 出てきてて、まあ好きだったね。めちゃくちゃ好きだった。だからあの当時にね、付き合ってたさ、まゆちゃんからずっと言われたもんね。俺がずっと広末が好きやって言いすぎてて、もう嫌だってまゆちゃんに言われてた。そう、ずっとね好きだったのよ。あんな感じの童顔な感じのショートカット、ボーイッシュな感じ、あの系統がすごい好きで、多分トモキも確か好きなはずなんだよね。俺の中で行くと、俺が高校の時ぐらいはあの系統とか内田有紀だったよ。内田有紀、広末涼子で、まあ縁組を入れる、遠藤久美子はその系統に入れていいかどうかちょっとあれだけど、その後は上戸彩だったりする。このラインってあるよね、このボーイッシュライン、ちょっと元気系の。そう、めちゃくちゃ好きだったからさ、まあでちょっとおかしな場面もいろいろあったけど、なんだかんだでずっと好きできたのにね、こう家族の中でも言われるわけよ。お父さんがね、好きな人が捕まったよって。もうなんで捕まるかなって、ほんとちょっとすげえショックなんだよね。まあでもそのトモキンとはだいたい好みが一緒、そのまあ広末好きっていうのもそうだし、好きな女子プロレスラーもさ、長谷川早紀江とかキャンディー奥津がこの辺が好きだっていうのは、まあ、ずーっと昔からも話をしてたんだけど、系統同じだなと、そう思っておってね。でその長谷川早紀江もまあ好きで、キャンディー奥津も好きで、でね、ここ何回かずっと言ってる井上貴子はまあそもそも好きでっていう話をしてたけど、俺じゃあ今までに好きな女子レスラーどんな人がいたかなと思って、ちょっといろいろ振り返ってみたわけなんだけどね。まあずーっとドルプロをさ、ドルプロダラプロを聞いてくれてるリスナーの方々だったら、まああの人だろうなみたいなことはさ出てきてる。で俺もこう古いって言ったらだけど、昔レジェンド枠の人からさ、まあ、最近の人まで好きなレスラーは、まあ、常々言ってるから、皆さん頭に思い浮かぶ人たちだらけだと思うんだけど、で今更目新しいドルフィンの好みとして目新しいお名前が出てくることはないけどさ、ちょっと改めてちょっとリストアップしてみたんで、ちょっと聞いてみてくださいよ。そもそもやっぱね、俺の歴史の中では井上貴子から始まって、同時期ぐらいに、やっぱキューティー鈴木が好きだったのね。で、この二人に共通してるのがヌード写真出してて。まあ、結構キューティー鈴木の体がエロいんだよね。これがもうすげえ大好物。 です。で、まあ、長谷川早紀江、平成元年組ね、長谷川早紀江が好きで、で、長谷川早紀江とタッグ組んでたデビーマレンコ。デビーマレンコめちゃめちゃ可愛いよね。めちゃめちゃ可愛かった。今ちょっとね、わかんないけど、デビーマレンコ好きだったし、あとは、本当同世代の福岡ひかり、JWP のね。で、キャンディーオクツかな。で、あと、まあ、そっからね、若干やっぱ、開くかな。ノーミカヨ。キッスの世界のノーミカヨが好き。ノーミカヨもちょっとさ、過激的な、写真集出したでしょ。エロかったね。で、そっからまたちょっと開くね。俺の中では。で、風花、大川由美、あさみ、川崎あさみ。この JD スターの3人がすげえ好きだったな。で、その同時期ぐらいは、あと栗原あゆみよ。栗原あゆみ。ねえ、あれ本当に結婚したんだかな？正式に、案内出てないよね。案内というか、発表されてないけど、結婚してんだよね。うん。そして、最近、俺の口から名前出てこないけど、尾藤陽子。尾藤陽子。この尾藤陽子は、俺千葉住んでる時に、船橋のイオンで見たのよ。そう。尾藤陽子家族。旦那さんと、ちっちゃなお子さん。三人で、キャンドゥで、店内で一緒におって、わ、めっちゃテンション上がったのね。で、夫婦でね、お揃いのエアジョーダン。ジョーダン、アルファさんだったかな？シックスかな？なんかこう履いてるのを見て、ああ、なんかいいんだ、とか思いながらだけど、ここは声かけていいのかなと思って、ちょっと我慢した。俺、もう偉かったね、あの時我慢できて。でもめっちゃ可愛かった。生尾藤陽子。で、ほうちゃん、ほうしょう前好きでしょ？で、白井を好きでしょ？で、もう最近で行くと、まあ、天崎美優か。と、アマレイ後期。こんなラインナップだよね。ドルフィンの大好きな。大好きな、女子プロレスラーたち。このもう、35年の中で、ドルフィンが好きな、今名前を挙げた何名ですか ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16! ベスト16。はい。ベスト16って言って正しいのかな。はい、この16人大好きです。この中でもね、こう、ショートカット系でいくと、まあ、長谷川早紀江、あと、キャンディーオクツは違ったかな。風花。栗原恵美が多分一番その系統にいるよね。で、白井優も昔はショートカットだしね。まあ、そんな感じなんですよ。そんな感じなんです。はい。で、今日ね、何を喋ろうかなと。まあ、実は今日、今日はゴルフコンペに行ってて、その帰りの今サービスエリアで撮っているんです。ここはなんていうとこ、八尾かな？八尾のサービスエリア、パーキングエリアって言ったらいいかな。はい。なので、今日は大阪の堺というところで、ゴルフをやってて、ちょうど今、その八尾で、サービスエリアに入って、はい、今撮ってるところなんです。この八尾がどの辺かっていうと、この高速道路、今、近畿道というところに、で乗ってる、でのサービスエリアなん、パーキングエリアなんだけど、この近くが、最近のホットな話題でいくと、コスモスドラッグっていうドラッグと、ラーメン屋さんが一緒、共有の駐車場で、ドラッグストア側に止めてラーメン屋さん行ったら、1万円払ってくれっていう風なのが、車に貼られたっていうあの辺。あれが松原ってとこなんだけど、まあ、ものすごく近いところ、あの辺に今、止まってます。で、今日ね、そう、何を喋ろうかなと思って、困った時の、プロレス今日は何の日の方をね、こう見ておったら、今日が4月の、9日でしょ？配信が4月11日で、この1週間内で何かあるかなと思って、パラパラパラと見たら4月16日。そう、4月16日がね、 もう31年前、1994年、31年前の4月16日にスーパー J カップというのが、ね、開催されたと。これあの獣神サンダーライガーがまあ、いろんな団体に、呼びかけてジュニアのチャンピオンレベルの人たちを集めてのオールスタートーナメントをやったような感じ。最近のファンの人たちはご存知、ね、よく分かんないかもしれないけれど、まあ、90年代のからプロレスを見てる人たちは結構画期的で、90年代でいろんな団体が交わることっていうのが、まあ、そもそもなかったんで、まあ、全日本がねちょっとここに絡んでないけれど、まあ、にしてもすごくこうね、画期的な大会だったわけなんです。まあ出場選手と、まあ、1回戦だけこう振り返っておくと、トーナメントなんでね、シードだったのがワイルドペガサスとグレートサスケがシードで、でも結局このシードだった2人が決勝戦ってワイルドペガサスが優勝したんだよね。1回戦がブラックタイガー対高道の区で、大谷慎二郎対スペルデルフィン、ディーン・マレンコ対ゲドーで、ライガー対ハヤブサ、ネグロカサス対リッキー・フジ、エル・サムライ対これモテギなんだっけ、モテギさん、はい、レッスル夢ファクトリーのモテギさんだったこのカードで、だったわけなんですってね。で、まあこの大会によって、まあ優勝ねワイルドペガサスがするものの、道のくプロレスとハヤブサがこう全国に露出したと。これ新日本でが主催で、ワールドプロレスでもこれ流れたんで、とてもねここに露出していって、この流れでこのこれ4月でしょ、6月ぐらいにあるトップオブザスーパージュニアにデルフィンと高道の区、あれグラム何話もかな、この道の区勢がこう出場して、でスペルデルフィンが準優勝でね、決勝がライガーとやったりとかさ、あのデルイガーってね、あの半々のライガーとデルフィンの半々のマスクで最後戦ったとかっていうのに繋がっていくんだけれど、まあね、あのハヤブサがさライガーとこやった時もすげえかっこよかったよね。まあもともと江崎英二さんってさ、こう いたのは知ってたけど、あの形、あれはメキシコかどっかに行って帰ってきてかな、でめちゃくちゃかっこいいなというふうに、ああいう全国放送に乗るとやっぱこうね、我々も含めてなんだけど、いい選手たちはこう目についたし、だそこからねこう、まあ、サスケにしろ、まあ、高野道の君もあそこに名前を打ったし、下道もさこの時は WAR だよね確か、WAR 所属で出てるはずなので、ね、皆さん、そうで、そうで、でだよ、で、あのはやぶさがさ復活するんでしょ今度、あのなんだっけ、4月の27日ぐらいだったかな、両国国技館であるルチャフェスタだったかなの大会で、2代目新はやぶさかという形で、まあ、はやぶさが復活すると、田中将人と試合をすることになっていて、これがさ、まああんだけみんなすごいはやぶさが脳裏に残ってる中で、結構なハードルだと思うんだよねこれ2代目をやるっていうのが。まあでもあれ、あのような体格を持ってあれぐらいのことができる選手って俺も一人しか思い浮かばないんだけど、皆さんどう？パッとこのハヤブサの正体、まあね、やる前から正体予想するのもあれだけど、でも2代目ハヤブサの正体ってもうあいつしかいなくない？そう、そうだよねそうだよねって、もう俺イブシしかなんか思い当たらないんだよね。なんかまあちょっと最近さ、イブシがなんていうの、ちょっとこう体格が良くなってる気がするけれど、んーね、ちょっとシェイプアップ、シェイプアップかな、こうシェイプしてもらえたら十分、もうやれる技もさ似てるし、 ね、オリブシじゃねえかなと思うんだけど、まあちょっと初めてね、俺X でさ、グロックってあるやん。グロックで、グロックさんが、新ハヤブサの正体は誰か聞いたら教えてくれないかなと思って。はい、グロックって AI だよね。ちょっと、これ話しながらちょっと今グロックを立ち上げるんで、はい。新ハヤブサの正体の名前を正体を予想して名前を教えてください。はい、で、スタート。お、若干なんか考えてるぞ。あ、なんか出てきた。はい。はい。読みます。結論として、新ハヤブサの正体は現時点で不明ですが、以下のいずれかと予想します。1、ゼロワン内部の若手選手で空中技を磨いた隠し玉。2、他団体でフリーから招集されたルチャリブレ経験のある中堅レスラー。3、初代ハヤブサに憧れた全く新しい新人。予想の方向性。1、ゼロワン内部の若手選手。ゼロワンはこれまで独自の選手を育成してきた歴史があり、新ハヤブサとして既存の若手を抜擢する可能性があります。例えばゼロワンのロースターにいる若手で空中技を得意とする選手が候補に上がるかもしれません。現在活躍中の若手で、名前が上がる可能性があるのはクリス・バイスのような、運動能力の高い選手ですが、彼が初代ハヤブサのファンであったかは不明です。ただしゼロワンが内部で秘密裏に準備している可能性を考慮すると、北村翔輝のような若手がリブランドされて新ハヤブサになる可能性も考えられます。2、他団体からの招集選手。新ハヤブサが外部から連れてこられる場合、空中殺法に秀でた選手が候補になります。例えば全日本プロレスや DDT で活躍する高尾相馬は空中技に定評があり、スタイル的にハヤブサのイメージに近いです。しかし彼がゼロワンに移籍するかは不明です。もう一つ可能性として、メキシコのルチャリブレ経験者、例えばフラミータのような国際的なルチャドールが招集され、新ハヤブサとしてマスクをかぶるシナリオも想像できます。で、3、完全な新人。ゼロワンの社長がプロレスファンからプロレスラーになった青年と述べているということから、プロレス界でまだ名前の知られていない新人を抜擢する可能性が高いです。この場合、名前はゼロワンが新たに用意するリングネームでしょう。初代へのオマージュを込めて、ハヤトやヒヨウ。ハヤトはこれハヤブサっていう字に人ね、でヒヨウは飛ぶという字に鷹かなのような鳥やスピードの連想をさせる名前が付けられるかもしれません。わしかな、鷹かな。はい、なんかそんな感じですって出てくる。すごいね。でも、4月27日のデビュー戦で正体が明らかになるまであくまでも推測ですが、この名前が新ハヤブサとして両国国間に立つ姿を想像してみましたって。すごいね。すごい。グロックすごいね。こんなに出てきたよ。これすごいな。まあ、俺の言ったイブシの線はないのかな。まあ、イブシ、これはもうちょっとね、今度4月以降、もしかしたらあれ、なんでゴールデンウィークスペシャルの時の答え合わせができるかもしんない。ちょっと、ドルフィン予想が当たるのか、グロックが当たるのか。これ勝負ですね。でもすごいな、こんなにいろいろ出してくれるんだ。だって結構な情報、これどっから拾ってくるのかな。でも X じゃなくていろんなネットからこんな情報を吸い上げてくるんだよね。じゃあ俺さっきさ、女子プロレスラー好きな人そっち預けていったでしょ。でやっぱこうヌード写真集とかの話もしたから、近々ヌード写真集を 女子プロレスラーで出すとしたら誰でしょうかと予想して名前を教えてくださいと。はい、してください。スタート。うん、どうだろう。おー、出てきた出てきましたよ。これすごいな、こんなに早く出るんだ。じゃあ、はい、いきます。候補と名前、1、岩谷真由。おー、すごいとこで名前来たね。理由、スターダムの看板選手でアイコンと呼ばれるほどの人気と実力を持つ。可憐な体型ながら美しいビジュアルと強いプロレス愛が魅力。ヌード写真集を出すとしたら、アーティスティックで洗練されたスタイルでプロレスの枠を超えた表現に挑戦する可能性があります。過去にグラビア的な露出は控えめですが、キャリアの新たなステップとして話題性を狙うかもしれません。芸術的なセミヌードでプロレスの強さと女性らしさを融合すると。すごいね、過去に控えめな露出みたいなことも知ってんだね、グロック。2、あ、これはちょっとでも難しいんじゃないか。2、ジュリア。理由、スターダムで圧倒的なカリスマ性と個性的なルックスを持つ選手。イタリア系ハーフのエキゾチックな美貌とタフなキャラクターで国内外で注目度が高い。自己プロデュースに長けており、過激なファッションやヘアスタイルで話題を作るため、ヌード写真集も大胆かつスタイリッシュな形で出せそうです。予想スタイル、パンクロック風の大胆な全裸ショットで挑発的な魅力全開って。まあね、ちょっと今 WWE の方言ってるか難しいけどさ、挑発的な魅力全開だったらちょっと見たいな。はい、3、林下宇多美。理由、スターダムの若手エースで清楚系の美貌とパワフルなファイトスタイルが特徴。ファン層が広く、グラビア的な需要も高いと考えられます。ヌード写真集を出すなら、初々しさと大人の女性の成長をテーマにしたものが似合いそう。すでにフォトブック的なものは出してますが、さらに踏み込んだ露出で話題を作る可能性も。予想スタイル、ソフトなヘアヌードで自然体かつ上品な仕上がりと。さっきのジュリアといい、林下宇多美といい、ちょっと情報がさ古いのかもしれないね。あのスターダム所属みたいなところになってるから、うん、これ4番目がちょっとありえないかなというふうに思ってます。あ、この4番目の人、俺さっき名前あげるの忘れてた。好きな女子プロレスラーの中で4、上福由紀。理由、東京女子プロレスで活躍する選手で、元アイドルという経歴からビジュアル面での自己アピール力が高い。プロレスラーとしての筋肉質な体型と可愛らしい顔立ちのギャップが魅力で、ヌード写真集でその二面性を強調できそう。インディー団体の選手として注目度を上げる手段としても有効かもしれません。予想スタイル、スポーティーでヘルシーなヌードでアクティブな魅力をアピール。もうね、神井そう大好きだったね。これ DVD 買うか悩んだんだよね。そう、だからこれを見てるところを家族に見られたら恥ずかしいからっていうので我慢したんだけど、すげえちょっとエロいやつがあるもんね。最後5、アノン・サオオリ。理由、すでに2023年にアンノンという写真集で限界露出に挑戦した実績あり、スターダム参戦後も注目を集めており、さらなる話題性のために第2弾のヌード写真集を出す可能性は十分に考えられます。自由奔放な性格と表現力が過激な作品につながりそう。予想スタイル、前作を超える大胆なヘアヌードでアートとエロスの融合。ああ、すごいな、ここにね、これはすごいよ。グロックさん、これでもちょっと楽しみだね。どうだろう。上福由紀とあの沙織、ちょっと本命っぽくないですか。これすごいな。ちょっといろんなことが調べれるね。ちょっとそしたらさ、エゴサーチじゃないけど、 この我々がやっておりますこのプロレスポッドキャストダラプロ、このダラプロのさ魅力をグロックさんに聞いてみようかな。プロレスポッドキャストの、ダラプロの魅力を教えてください。スタート。あるかな、ダラプロ魅力。3つか4つなんかいろいろね、いくつかにまとめてくれるから分かりやすくていいね。でもダラプロ、あ、できた。すごい。ダラプロとはライトな話題をダラダラに語るプロレスネットラジオをコンセプトにしたプロレスファン向けのポッドキャスト番組です。以下のようにその魅力を具体的に挙げてみます。5つあるよ、5つ。おお、いくよ。1つ目、ダラプロの魅力、ゆるい雰囲気でプロレストーク。ダラダラという名前の通り、肩肘張らないカジュアルなトーンでプロレスの話題が展開されます。硬派な試合分析や技術論だけでなく、ライトな話題や日常的な視点が織り交ぜられているため、プロレス初心者からコアなファンまで幅広く楽しめます。いや、技術論とかしてないな分析まんましてない、ライトだよね、ライトな。でも、あ、でも緩い雰囲気が魅力なんだね。2、パーソナリティの個性。ドルフィンとトモキンを中心としたパーソナリティがリラックスした掛け合いで番組を進行します。彼らのユーモアやプロレス愛が伝わり、聞いているだけで親近感が湧きます。特に、ツイッター（現 X）での気軽な交流を呼びかける姿勢がファンとの距離を近づけています。ほう、ドルフィンとトモキンを中心としただよ。ユーモアやプロレス愛が伝わってます。あー、嬉しいな。伝わってんのかなね。パーソナリティのこと。3、多彩なコンテンツ。単なる試合の振り返りだけでなく、ドルプロという特別企画やゲスト出演、時にはプロレス以外の雑談も交えたエピソードが魅力です。例えば第610試合ドルプロボリューム106のようなシリーズ化されたコンテンツもあり、毎回新鮮な話題が楽しめます。ほう、ドルプロはちょっとなんか特別企画なんだね。しかも第160試合ドルプロ106回、これがなんか良さそうな感じだぜ4つ目、リスナーとのつながり。ツイッター上でハッシュタグダラプロのを使ってリスナーと積極的に絡んだり、メールで感想やトークテーマを募集したりと、双方向性が強い点が特徴です。このコミュニティ感がリスナーを番組に引き込む大きな要素になっています。うん、最近はこのメールに来る、ね、皆さんから来ることはないけれども、まあ、当初は俺だってこの info@darapro.com っていうメールにめっちゃメール送ってたからね。俺がつながりだろう。はい。そして、最後、5つ目。プロレス愛と遊び心のバランス。プロレスへの深い愛情を感じさせつつも、堅苦しくなりすぎない遊び心が随所に散りばめられています。エンディングテーマのキモノヤンが歌う鼻歌のテンテシオンのような独自の選曲も番組のユニークさを際立たせています。はいすごいすごいな。だからどんな人におすすめの番組かって書いてるよ。プロレスをガチで語る番組よりも気軽に楽しみたい人、パーソナリティとの距離感が近いコンテンツが好きな人、プロレスの裏話や緩い雑談を通じてもっとプロレスに親しみたい人と書いてます。確かにドルプロ、今回のドルプロの場合って、30分話をした場合、最初の10分ぐらい俺の、最近あった話だもんねそうそう、エピソードトークみたいな、それがパーソナリティの個性だったりするのかな。そうでね、わあ、ちょっとさ、だったらよ、 ここまでこう分析してやってくれるなら、ドルフィンのちょっと魅力もちょっと、ちょっとこの際、グロックさんに聞いてみよう。じゃあ待って、プロレスのポッドキャスト番組、ダラプロのパーソナリティであるドルフィンの魅力を教えてください。はい、スタート。あるかな？皆さん、ドルフィンの魅力って何？ちょっとわかる？皆さんある？はい。ああ、できた。今回も5つできたよ。はい。まあ、ダラプロのパーソナリティであるドルフィンは、番組の中心的な存在として、リスナーに愛されています。彼の魅力は、プロレスへの情熱とダラダラした番組コンセプトを体現する個性に集約されています。以下にドルフィンの具体的な魅力を挙げてみます。 1. プロレスへの深い愛情と知識。これさっきと同じではないか。ドルフィンはプロレスファンとして熱い思いを持ちつつ、それを押し付けがましくなく伝えるのが上手です。上手です。新日本プロレスや WWE など幅広い団体や選手に関する話題を扱い、コアなファンも納得する知識を見せつつ、初心者にも分かりやすく語るバランス感覚が魅力です。俺はやっぱ WWE 好きじゃないんだけど、でも幅広く、何、初心者からコアな人たちも語るバランス感覚が魅力ですって。すげえ。そして2、リラックスしたトークスタイル。ダラプロのダラダラ感を体現するゆるい話し方が特徴。うん、確かに。堅苦しい解説や分析ではなく、友達と雑談するような自然体なトーンでプロレスを語ります。この気楽さがリスナーを緊張させず、日常の中で気軽に聞ける雰囲気を生み出しています。うん。確かに、一人でさ、今もうパーキングエレでスマホを片手に喋ってる感じだから自然体なんだろうね。リラックス、ああこれが受けてるんだな。3、ユーモアと遊び心。ドルフィンのトークにはプロレスへの真剣さと同時に遊び心が溢れています。試合の感想や選手のエピソードにユーモラスなツッコミを入れたり、時には脱線して笑いを誘う場面もある。トモキンとの掛け合いではその軽妙なやりとりが光ります。うわ、光ってんだこれ。すごいな、めっちゃ褒めてくれる。4、リスナーとの近さ。 Twitter（現X） でのアクティブな活動を通じてリスナーと直接交流する姿勢が魅力です。ハッシュタグダラプロで感想を拾ったり、気軽に絡んでくれるため、ファンにとって身近な存在に感じれます。この双方向性がドルフィンをただの話し手ではなく仲間のように思わせます。みんな俺仲間って思ってくれてんの？すごいね、ありがとう。直接交流する姿勢が魅力ですって。あら、魅力あったんだな俺。最後5、個性的なキャラ立ち。ドルフィンという名前自体がユニークで覚えやすく、彼の明るく親しみやすいキャラクター像を象徴しています。番組内で自己紹介やトークの節々に垣間見える個性がダラプロの緩い世界観を支える重要な要素となっています。いやー、プロレスの話をしないならやめてしまいって言われてたけどさ、iTunes でね、コメントで。いやでもその垣間見えるさ、俺の親しみやすいキャラクターが象徴してんだって。すごいな、ありがとうございます。まあそしたらよ、これで今のでドルフィンの魅力終わったんだけど、せっかくならさ、せっかくならトモキンのやつもちょっと、トモキンの魅力もね、調べて今日は終わろうかな。なんじゃダラプロ、プロレスポッドキャストのダラプロのパーソナリティであるトモキンの魅力を教えてください。はい、スタート。すごいね。 必ず5つぐらいこうまとめてくれるんだね。いやーすごいな、トモキン。まあね、でも言うてもトモキンがさいないとこのダラプロっていうのは、成り立たないわけなんで、まあ、その辺のね屋台骨っていうかさ、中心人物的なところをこうどう評価してくれるか。はい、あ、出てきた、トモキンの魅力。まずダラプロのパーソナリティであるトモキンはドルフィンと共に番組を支える存在としてリスナーに独特の魅力を提供しています。はい、トモキンの魅力1、落ち着いた癒し系の存在感。トモキンの声と話し方は穏やかで、聞いてるだけでリラックスできる雰囲気があります。ドルフィンが明るくエネルギッシュにトークを引っ張る中、トモキンはゆったりとしたテンポで話すことで番組にダラダラ感を絶妙にプラス、ストレスなく聞ける癒し系のパーソナリティですと。あら、トモキンちゃん癒し系ですって。おー、なるほど、そうなんだね。俺はこうエネルギッシュだけど、トモキンはゆったりとしたテンポで。おー、なるほど。2、絶妙なツッコミとサポート力。ドルフィンのユーモラスな発言や突発的な話題に対し、トモキンは冷静で的確なツッコミやフォローを入れるのが上手。例えばドルフィンが試合の感想で熱くなりすぎると、まあそうなんだけどさと笑いを誘うような一言でバランスを取ります。その相性の良さがダラプロの掛け合いの魅力となっていますと。まあそうなんだけどさって言われたことないしさ。ないと思うし、関西弁だしさ、あの人。だけどまあでもこの相性がいいんだって。俺たち。ダラプロの掛け合いの魅力なんだって。はあ、3、プロレスへの素直な視点。トモキンのプロレスに対するコメントは専門家ぶらない素直さが特徴です。試合の感動や選手の魅力を、いや普通にかっこよかったよねとストレートに表現する姿勢がリスナーに共感を呼びます。マニアックすぎない目線は初心者にも親しみやすいですと。ほう、そんな感じで何か語ることがあったかな。試合、まあ WWE とかそうだよね。確かにこう試合の感想は言ってるもんな。まあその辺だろうな。4、さりげないリスナーへの気遣い。 X での活動ではトモキンは積極的に目立つタイプではないものの、リスナーの声に静かに耳を傾ける姿勢が見られます。番組内でもリスナーからのメールや感想を丁寧に取り上げられる様子から温かい人柄が伝わります。この控えめな気遣いがファンを心地よくさせます。ちょっとなんでこれ俺にない、なんか人間的なこう褒め言葉が入ってんだけど、温かい人柄、まあ温かい人柄かな。5、意外性のあるユーモア。トモキンは普段おとなしめですが、時折飛び出す一言や皮肉が鋭く笑いを誘います。例えばプロレスのストーリーラインについて、これ絶対こうなると思ったよと軽く突っ込むようなコメントが番組にスパイスを加えます。彼のユーモアは派手でない分じわじわ来る味わいがありますと。すごい、ちょっとこれ待って。でドルフィンとの違い、あ、こんなも出てくんな。ドルフィンが番組を前に押し出す推進力なら、トモキンはトークを落ち着かせ全体を整える安定力。この二人のバランスがダラプロを長く愛される番組にしています。トモキン単体で見ると派手さはないけれど、聞くほどにその温かさとプロレスへの愛がじんわり伝わるパーソナリティです。トモキンの魅力は穏やかで誠実な人柄とプロレスを身近に感じさせるトークにあると言えます。ダラプロを聞く際は彼のさりげない一言やドルフィンとの掛け合いに注目してみてください。 X で彼の投稿を覗くとさらにその人柄が感じられるはずです。ちょっとこの辺間違ってるよね。だって穏やかで誠実な人柄と とかってさ、俺にはそんな怖くないんだよ。俺のないんだよ。いやーすごいな。どう、あんでなんかおすすめ会っていうのがあるよ。おすすめ会、おすすめ会4つ出てきてんな。おすすめ会1、第160試合ドルプロ106。これでもさっきもできたよね。これなんだろう。うん。2、第500試合記念。あ、これはあれだ。なんか500回のやつって、2年前ちゃうな。4年前か。そうだね。4年前に、のゴールデンウィークに撮ったやつだ。500回記念で、ズーム収録をした、あの、リスナーの方々も入ってもらってね。で、その後、501試合目か2試合目の回が、テルイゴディさんも入ってもらったやつだね。はいはいはい。3つ目、レッスルマニア振り返り会。こんな、これ多分トモキンのやつだろうね。で、4つ目が、初期のエピソード。第1試合から第10試合。あ、すごい、これ昔のやつも。音質や構成が今ほど洗練されてない分、リアルな空気感が楽しめます。だって。いやー、すごい。すごかったね。これ、皆さん。はい。ということで、ちょっと、今日の放送は結局何が言いたかったかってなると、ちょっとね、難しいですけれど、まあ、自称ドルフィンがさ、今日、お届け、ゴルフ終わってすぐね、お届けしようとしたわけで、結局、俺の好きな女子プロレスラーを伝えながら、で、次に、ヌード写真集出す、のは誰だっていうのをグロックに、調べさせるという、こう、卑劣な、ちょっと、ことをさせてしまいましたが、まあ、言ったら、今回はさ、ハヤブサの正体を、想像するというところから、グロックさんを使って、結局、自己満足ダラプロの魅力だったり、ドルフィンの魅力、した、トモキンの魅力も含めて、グロックに褒めてもらったということで、はい、この今読み上げた魅力がね、合ってるのかどうか、この聞いてるリスナーの方々がさ、そう思ってるんであれば、まあまさにその通りで、全然 OK だし、いや違うと、こういう魅力がもっとあるようなのか、今言った魅力っていうのは逆に、これ魅力じゃねえよ、なんていうのがあればさ、また教えてもらえたら嬉しいです。あとね、そうはね、こう褒めてもらえたらさ、やっぱ嬉しいやんか。はい。ということで、またこんなんやってもいいね。あ、これでもゴールデンウィークにやってもよかったな。まあでも、ハヤブサの正体をね、まあ、正体がいけないらわかるかどうかわかんないけど、まあ、ゴールデンウィークにまたやりたいんですし、ちょっとゴールデンウィークスペシャル、ゴールデンウィークに、いつからだっけ ?3、4、5、6。ゴールデンウィークは3日の土曜日から6日の火曜日まであるけれど、2日の火曜日から、あ、2日の金曜日からの5日間、毎日放送を配信しますので、そのネタをね、今ちょっと仕込んでるところですので、まだね、収録しないんだけど、はい、もうちょっとしたら収録していきたいと思います。ちょっとこのグロックに聞くっていうのはありだったね。楽しかったです俺だけ楽しんで、これが皆さんに伝わってればもっと嬉しいかなと思います。もう43分も喋ってるやん。じゃあ家帰ってご飯食べようかな。はい、ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さよなら。
ところではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。